こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は10月6日土曜日に国立劇場沖縄小劇場で行われます第5回琉球料理及び黒麹人菌による琉球泡盛文化圏のユネスコ無形文化遺産登録に向けて黒麹菌シンポジウムのお話伺ってまいります。今日はですね、一般社団法人泡盛マイスター協会会長の新垣勝信さんに来ていただきました。こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そして FM 那覇平東生です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はね、私と平と二人で新垣さんにお話伺っていこうかなという、はい、
楽しみです。
思います。しかしこれちょっとタイトル長いんですけれども、はい、もう一回言いますよ、
はい、
琉球料理及び黒麹菌による琉球泡盛文化圏のユネスコ無形文化遺産登録に向けて黒麹菌シンポジウム、
はい、
5回目なんですね。
5回目なんです。やはりその黒麹菌は沖縄にしかないということで、先だったの新聞にもDNA で発表されましたので、うん、発祥はやっぱ沖縄なんですね、うん、そういう意味でもやっぱり黒麹菌に関わる琉球料理および泡盛というのは大変な重要なポイントだと思うんですね、
うん、はい。でこれ琉球泡盛だけではなくて、はい、その食文化っていうところですよね。
そうですね。やっぱり、うん、泡盛はあくまでも一つの分野であって、うん、やっぱり沖縄、琉球全体のやっぱり食文化、うん、いろんなことを含めてね、取り組むというのがそのシンポジウムの趣旨です、
うん、で琉球泡盛、はい、そして琉球料理で、料理には器がある、
器、手記ですね、
はい、ということで、はい、その、うん、器を作ってらっしゃる方っていうのも、はい、もう関係してくる文化っていうことですよね。
そういうことですね、はい、で特に沖縄県ではやっぱり壺焼きがね、王朝時代から培われている文化がありますので、うん、そういったことも、理事長にご出席いただいて、はい、語ってもらうという形になっています。
まあ、琉球泡盛は時を刻む酒で、はい、まあ、空水にするときに、はい、その寝かせるね、はい、器もまた
そうなんです。
ありますもんね、はい、
まあ、要するに手記ですね。
手記ですよね、はいはい、そうなんですね。でも最初は新垣さんもお話ししてましたけれども、はい、まあ、泡盛マイスター協会、そして、はい、これまでね、はい、お店で実際にお酒を提供する立場があって、はいはいはい、この泡盛文化を世界に広めたい、はい、泡盛をもっと楽しんでもらいたいっていうのが、はい、スタートだった
っていう。そうですね。基本的にはそれがスタートで、やっぱり現場サイドとして感じる点は、うん、やはり泡盛はいい意味で確かに良いお酒ではありますけども、やっぱり個性が強いということと、うん、まあ、ある意味で、新しいお客さんが飲むときには、やっぱりちょっときついなという意見が多かったもんですから、うん、やっぱり飲み方の提案として、やっぱりカクテルとかの、その、まあ、要するに四大スピリッツ、ジン、オーカ、テキーラ、ラムとありますけども、うん、その中に、まあ、泡盛もスピリッツの一つですから、うん、正式名称としては、うんうんうん、でその中で、入っていけばいけるかなということなんですね、はい、
でそこから始まってこの取り組む中で、いやいやこれだけの問題じゃないんだっていうことで、はい、かなり深まったと。
そうですね。やはり分解委員会を作るにあたって、うん、やっぱり取り組んでいくうちに、やっぱりその沖縄の文化ってすごい奥が深いなと、うん、もちろん料理も含め泡盛も含め、まあ黒麹菌も含めて、もうこれだけの文化と思っているのは他にない文化だと思うんですね、
うんうん、
はい、
でこのすごいですね、ユネスコ無形文化遺産として、はい、その琉球料理と、はい、そして泡盛の文化を登録しましょうという動きなんですけれども、はいはい、これ登録すると、はい、ただじゃあ楽しみましょうだけではなくて、はい、継承して発信していくっていう義務が負わされるということですよね。
はい、もともとユネスコ無形文化遺産というのは基本な文言がありまして、うん、やはりその文化を継承するということと守っていくのが一番のポイントなんですよ、うん、で特にまだ琉球料理は、まあ、最近作れる方がなかなかいらっしゃらない、うん、で継承する人もいらっしゃらない、はい、で味も分からない人が多いということ、うん、でやっぱり先生方のお話聞くと教えてはいるんだけどなかなかこの味が分からないとか、例えば、うん、なんて言いますか、ラフテーの味をその味が分からないという人も結構いらっしゃる、うん、はい、で稲室地の味もどんな味か分からない人もいらっしゃる、うん、でいろんなコートと含めて琉球料理の味が分からない人が危惧するところがかなり多いということで、うん、はい、おっしゃってましたね。
東生さん、今年でね、はい、平成も終わりますけれども、うん、本当にこう 沖縄っていろんな課題抱えてるよねっていうのが、うん、みんなね気がついてきたというのはあるのかなって思います。言葉もなくなるでしょ。
そう、少し広い言い方をすると、うん、今の言葉の問題、もちろん芸能とかの問題で、今回は食文化、うん、あるいは何だろうね、まあ、文化全体の問題を沖縄文化で推していくんだということを言っている割には消費をしてしまって、
うん、
もう、まあ、言ってみればちょっとカスカスになっているという状態っていうこの、まあ、原稿がなかなか一致していない、
うんうん、
部分って本当に気づかされますよね。
うん、そうですね。
私たまたまこれに司会で加担をしていてですね、縁があって、
はい、
琉球料理のいわゆる昔からの琉球料理を食べられる店ってもう年々減っていて、もう今
そうです、ね、
片手にも満たないって言われているんですよ。
うんう
ん、
そうですね。
おや、なんか料理屋さんたくさんあるじゃんみたいなことを言ってますけど、うんうん、あれはいわゆるチャンプルーのような琉球料理の一部を出す居酒屋としてあって、うん、本当はもっとバリエーションのある琉球料理ってもうちゃんと食べられる店すらないっていうことが起きているわけですよね、
う
ん、実際に、
ね、創作琉球料理みたいなのはありますよね。
そうですね。そうですね。よくここでもいつもご一緒してる松本先生とかが空部入り地話をするんですよ、
うんうんうん
ですね、これとってもすごい端的に表していて、入り地って基本的には煮料理、
そうですね、炒め煮っていう感じですかね、
なんですけど、チャンプルーと同じような使い方、作り方を居酒屋ではすると、あんなのうまいわけないと。
そうそうそう。硬いな味染みてないなみたいなね。
ちょっと、その割にえぐいし、うん、だから、やっぱちゃんと、だしをかけながらね、はいはいはい、煮しめていくっていう、工程がないと、全然本来の味ではないけど、
そうですね、
パッと見だけ、うん、要はフライパンとか中華鍋でささ炒めて作っちゃうと、これ使って、
もう名前だけのチャンプルーですね。
そうそう、作り方違うよ、うんうんうん、そうするとうまいわけないよという、うん、だけどそれを我々は最近はもうなんかそこを食べているから、
そうですね、
それは観光客の人だってお
いしいって思わないよね。
そうだけどおいしいって一応言ってくれて、まあ言ってくれて食べましたって言うけども、記念食べたらもう次別にリピートしないんだよね、
う
ん、
そうですよね、うん、美味しいのになって うち団長は思いながら、
うん、本当にうまい、ちょっとうまいんだよね、
美味しいですよね。
そうなんですね、うん、
でもそれは本当にこの沖縄の琉球料理、はい、そして青森にも言えることで、
はい、
うん、まあ、これでも沖縄の文化全体に言えるかもしれないです、うん、本当はこうなのにっていうのが、うんうん、多すぎませんか。
そうですね、うん、やっぱりなんて言いますか、最近の若者の流れ、最近のやっぱり世間の流れからすると、うんうん、もう表だけ琉球料理、内縄料理という形で、うんうん、泡盛も表だけという形になってしまっているので、もっともっとやっぱり奥が深いものであるし、うん、しっかりとやっぱりそれ認知しなくちゃいけないと思うんですね、うん、認識しなくちゃいけないと思うんですよね。
なんかね、でも東勢さん、今の話は私も打ち当たりするんですけれども、うんうんじゃあね、あなたは本当の泡盛の何を知ってるのって問われたらハッとするし、うんうん、じゃああなたは毎日そのちゃんとしたというのかな、うん、受け継がれてきたうちな料理を食べてるのって言われたらハッとするし、はいうんはい、あでもその努力をねちょっと私も怠ってたかなとか、うん、ねいうところはちょっと打ち当たりはする。
本当だね、うん、とっておきのと、ね、これも先生方と話すと、とっておきの時に、うん、なんか特別な日に外食しようっていう時にね、うん、最近はステーキとか安いから、まあ、置いといて、じゃあイタリア料理行こうかとか、
う
ん、ホテルでちょっと無国籍な、うん、いろんなものを食べましょうかとか、和食時と場合によっては最近和食の店もあるから行こうか、はいはい、この選択肢の中に琉球料理食べに行こうって我々は思ってるのかって話です。
そうなの、
聞いたことないですね、
うん、そうなの、
はい、うん、
でもねちょっと行ってみたいお店はあったりしたんですけれども、うんうん、ね、もう高齢化で閉めてしまいましたとかね、
そうそう、結構なくなってる
んです。
そうなんですね、うん、
でその時になって初めて、うん、あどうしてあの時行っておかなかったんだろうとか、うん、あの時の味を食べたか確かめたかったっていうのがここ数年なんですよね、うん、そうですね、はい、もうこうなってしまうと遅いよねっていう危機感はちょっとずつ ありますよね。
そうですね。ですね。だからもう一回、まあ、もっと言うと継承し直さないといけないぐらいのレベルには、うん、料理はもう来ていると思います。
さあ、そして、まあ、10月6日土曜日の、シンポジウムなんですけれども、はい、第1部が基調講演ということで、3名の方にお話ししていただくんですね。うん、東京農業大学名誉教授の小泉武夫先生、もう琉球料理と泡盛の、
特に泡盛のね、黒麹菌の話は、はい、聞き応えがあると思います。はい。はい、
で、琉球泡盛研究家、これは萩尾先生ですか？
はい、萩尾先生ですね。
利明先生は、はい、これは料理泡盛、そして沖縄の伝統行事というところでお話ししてくださるようですね。
はいはい、ここも一つの文化とつなげていこうという意図ですね。
は
い、
でも確かにそうですよね。うん、はい、行事行事に酒があり、うん、料理がある、うん、食があるっていうことはね、欠かせないですからね。はい、そして、ここは酒器、器の面からということですね。うん、はい、壺屋、焼き陶器事業協同組合理事長の、島袋上州さん。
うん、だと思います。
上州さんです。
はい。はい、もうここはもう器から。
そうですね。器から酒器という形になります。
うん、ということですね。
は
い、う
ん、お父さんもね、つぼ焼きの大家で、上栄さんと、
うん、そうですね、
出まして。
で、コーディネーターは琉球大学名誉教授の、はい、安田正明先生ということです。はいはい、そして第2部はパネルディスカッション。うん、こちらはですね、本当にこう広い、ジャンルから出演していただくことになってるんですけれども、うん、沖縄コンベンションビューロー会長の平長慶さん、
はいはい、
今ね、でも観光の部分で、はい、まあ、県外の方はもちろんなんですけれども、はい、海外の方に向けて、はい、じゃあその沖縄文化っていった時に、はい、琉球文化っていった時に、はい、うん、ちゃんと発信してるかな。
そうですね。やっぱそれを危惧して、コンベンションビューローでも去った、4月に、世界遺産に向けての部会を立ち上げましたので、うん、やはり観光部門のコンベンションビューローとしてもやっぱそれ危惧しているところがあるという、うん、いうことですね。
そうですね。はい、なんかそれっぽいものでは本当にいいのっていうのは、はい、みんな思い始めてきてますよね。
はい、
そして、まあ、食の部分からなんですが、足富純子食文化研究所所長の足富純子先生。もう、
はい、ね、もう大家ですね。
そうですね。
そして2012年、ミスユニバースジャパン沖縄2位の下地愛乃さん、
はい、
こちらも観光とか、まあ、世界の立場からという感じでしょうかね。 そうですね、
はい、
そしてコーディネーターは、まあ、平統制ということで、はい、統制様ですね。
私が受け持ちます、はい、うん、特に長慶さんなどは、まあ、最近ね、政治のところで登場する回数も多い人なんですけど、はい、そうですね、まあ、今回はしっかり観光と沖縄文化を、うん、いわゆるちゃんと継承される沖縄文化を観光にね、どう伝えていくかっていう、うん、そうですね、割とそう、この辺は厳しめに聞いていかないといけないのかなと思っていますが、はい、楽しみにしています。
そうですね。
はい。
はい、
いや、でも、こう、観光の面から言っても、はい、お迎えするうちなんちゅが、本物というか、はい、受け継がれてきたものを知らないって。うん、
それは一番ポイントですよね。
ね、ピンチですよね。
問題だと思うの。ピンチです、本当に。危機的状況です。
本当そうですね。はい、だってこう、うちのね、うん、両親、うちなぐちしゃべって、多分、その、まだ琉球と言われていた時代のものをね、うん、ちょっとこう、味わってきた年代だと思うんですけど、うん、80代手前なんですけれど、はい、じゃそこから私たちじゃ、バトンタッチしたかなって、うん、ドキドキしますもん、統制さん。
そうなんですよ。あと何を継承するかっていうのも結構バクとしていて、例えばもうトゥンダーボンみたいな宮廷料理かつ接待の料理みたいなものをじゃあ家庭で継承するのって言われると、これもちょっと微妙じゃないですか。これやっぱり料理店とか継承すべきだし、じゃあ家庭で我々が継承すべきものって本当は何なんだろうっていうのをがバクとしてるんですよ。
そうですね。
それは例えば調理法、さっきのイリチ問題のような調理法だったり、やっぱりどうしても豚だしと豚とカツオのような、はい、ハイブリッドな、いや違うな、うんうん、ブレンドされた、うんうん、混ざったそうだしってやっぱ取るの大変、
うんうんうん、
で今の核家族化されたところでそれやると手間とかみたいな、うん、だしの継承問題とか、うん、一個一個見るとね、なかなかハードル高いんですよね。
手が込んで時間かかっちゃうんですよね。
そうそうそうそう、意外と、
そういうこと、うん、
チャンプルーだけが、あの、世のトレンドに乗って、ガーッと独り立ちした、うん、というのは、逆にいいですよね。うん、今、ゴーヤーチャンプルーって言って、うん、結構普通に市民権ある言葉になりましたよね。そこは良かったと思うんだけど、うん、その他のチャンプルー以外の調理法ってもっとたくさんあるのに、うん、それがなかなか継承されてない。
そうですね。
あと、出汁の難しさ、出汁を、う
ん。取り方の難しさ。取り方の
難しさとか、あの、一個一個ちゃんと、なんていうのかな、細かく分けて自分ごとにしていかないと、うん、お、じゃあ明日から何自分しようかなって言った時に何していいのか意外と分からないです、うん、
本当そうですね。
そうそうそうそう、う
ん、まあでもあれですね、女性はあの一つあの明確な目的ができるかなと思うんですけれど、うんうん、まずじゃあ沖縄の伝統の重箱料理作れるようになろうとかね、うん、ちょっとそういうあの身近な目標は女性はあるかもしれないですね、
うん、なるほどね。この、うん、この萩尾先生のところもそういう部分あるかもしれない
です。そうですね、やっぱり、うん、あの最近やっぱお盆とかそういう時に料理重箱作れる方ほとんどいらっしゃらないんですよ、
う
ん、
そうですよね、
ほとんどもスーパーでセットされたものを買ってくるだけで、うん、はいはい、なかなかそういったところの味がわからないし、はい、で並べ方もわからない、うん、ということがかなり見られますので、そういうところもやっぱりしっかりと継承しなくちゃいけないじゃないですかね。
一方で面白いことに、うん、そういうこの伝統料理とかのマニュアル本っていっぱい売れるんですって、
はい、
知らないからですよね。
そう、うん、そうです。
でも意識はある、
うんうんうん、
あるんだけどもう一歩ちょっと踏み込んでっていうのが今度は私たちに課された宿題なんでしょうね、うん、
やっぱり大会の先生方もおっしゃってるのは、確かにレシピはある料理本をいっぱい出ている、うん、しかしながら味がわからないそうなんですよ。要するにやっぱり作ってもテイスティングするじゃないですか、味見するじゃないですか、はい、でもこの味でいいのかというのが判断つきにくいということなんです、ね、先生方が聞くしてるのはそこなんですよ、うん、かなりハードル高いですよ。
そこってまた家庭の味みたいな別な、うん、ほら哲学というか、はいはいはい、別なバイアスもかかるので、
そうなんですよ、
うん、
なかなか難しいですね。
そうなんです、いざ自分で行動を移すってなると意外と難しい、うんうん、
はい、
じゃあまずはいろんな味をまたね、うんうん、
はい、
知るっていうのも、
そうです、
文化を知るっていうのもね、大切ですね。
まあ、あのできればやっぱりあの琉球料理のやっぱり文化会といいますか、うん、正式な団体が欲しいですね。あの私個人としては、
はいはいはい、
今ではまあ各先生方、大科の先生方研究家もいっぱいいらっしゃいますけども、うん、しかしながらその先生方が取り巻くものをしっかりと団体を作っていただければ、うん、そこで何らかの形で見出せるんじゃないかなと私は感じてますけども、
う
ん、
なるほどね、
はい、今までじゃ あの、うん、皆さんが頑張ってこなかったかって言ったらそうではないですよね。
そうではないです、はい、
頑張ってきたんだけれども、はい、じゃあちゃんとその継承というのはキーワードかなと思うんですけれども、うんうんうん、あの受け取る人たちがどれだけいたかっていうような問題はあるなっていうのを今のお話の中で感じました、
うん、そうですね、
ね、私が継承者になるっていうことではなくって、うん、日々の中で実はそれが継承だったっていうのがどれだけあったんだろうっていうことですかね、
はいはい、うん、ただね、幸いなことにこの話っていうのは我々が1日3回食べてる食事の話なんですよ、
うん、
だからなんて言うんだろうすごい美味しい琉球料理をまず一回どこでっていう問題あります、うん、置いといて体験すると、うん、あ、うまいと思えば人はじゃあこれどうしようって思うらしい、
うん、そうなんですね、
もう一回食べたい、
そう、もう一回食べたいと、
はい、
うん、だからそこは文化継承の中では、うん、なんていうのかモチベーションを持って次に行くっていうのは行きやすいんだって、
うん
う
ん、
だからうまいものを僕らが食べてないから継承したいと思わないと
その味が分かんないから、ね、
そう
そこが問題か、
そこが問題なんです。
だから美味しいもの、美味しい琉球料理をちゃんと食べるっていう体験を我々がするかどうかっていうことで意外とあのひっくり返るんだよみたいな話は、あの先生方
としてそれはありますね。
あ、そうだなと思う、うん、
確かにそうですね、うんうん、分かりやすいですよね、味覚に訴える、視覚に訴える、はいはい、
で、あ、美味しかったと思ったら、うん、じゃあまた食べたい、あるいは作りたいとかってなるので、う
ん、食べる人口が増えますもんね。
そう、う
ん、飲む人口とかね、うん、
だから外食でもいいのでまずは美味しい、うん、ちゃんとした琉球料理を食べられる店を、はい、作り、でそこにちゃんと我々が行く、はい、で今度はそれを継承する、料理の先生方はねまだいらっしゃるので、
う
ん、
そうですね、
あのそれを、ただまあ新垣さんおっしゃってるのはそれを先生お弟子さんって関係じゃなくてもうちょっと全体で広げる座組があるといいなってことですよね、
うん、そう
ですね、
はい、そういったことになれば、うん、まあ、近く身近に感じることができるんじゃないですかね、うん、
はい、
はい、
最後に これ黒麹菌って書いてあるので、
そうそう黒麹菌シンポジウム、はい、
この黒麹菌って多分小泉先生お話しいただけると思うんですけど、はい、なかなか本当に古来、うん、琉球古来というかここにあった土着の菌なんですよね、うん、あの泡盛ってそこで製法だけはあのタイの方から伝わってきたんですけれども、はい、やっぱりそのお米をこの発酵に導くこの麹っていうのが持ってきたんだけど、うん、ほとんどのものがうまくいかないんですね。
そうですね。
それでそこからは結構まだ謎が多くて、はい、まあ、誰かがその古来の麹菌つけたら見事にね真っ黒になって、
うん、そうですね、
それでかつ美味しいものが作れるようになったと。だから製法だけは向こうから来たけどここの黒麹菌をくっつけたっていうのが、
う
ん、やっぱりそこがねすごい、
そうですね、
なんていうかなんか歴史ロマン的な話ではあるんですよね、
まあ、そのおかげで、うん、あの黒麹菌国菌に指定されましたのでね、
うん、
はい、国の菌ですから、
すごいですね、国の菌ですよ、
国の菌なんですよ、うん、で世界でも認められた菌なんですよ、
う
ん、
すごい、
はい、琉球サインだ、
そう、
あるんですよ、
うん、これはこれでね、はい、やっぱりあの非常にロマンのある話なので、
そうですね、
面白いと思います、
まあ、沖縄がルーツとはっきりこの間発表されましたので、ね、うん、新聞市場でで
もね、それを私たち夜な夜な飲んでるんですよね、
うん、そうなんですよ、
すごいですね、ロマンを飲んでるのか、
うん、そうなんですね、
でそれにそういう物語と私たちのね、はい、あの先輩たち先祖が、はい、あの本当に築いてきた文化とちゃんとマッチして、
はいはい、
で私たちは今度ねバトン受けてより楽しむ、より後ろに伝えていくっていうことができるといいですね、うん、
はい、
でいいですねじゃなくてやらないといけないわけなんですけれども、そうそ
う、これは住民も加担しないと、うん、多分この上の人たちだけが、うん、あどこだ危惧してるだけで
やっぱり県民挙げてやらないとまず無理ですね、
うん、そうですね、あの新垣さん、あの10月6日土曜日にこのシンポジウムは行われるわけなんですけれども、はいはい、シンポジウムでどんなお話があったのかっていうのはまた、はいはい、一枠来ていただければと、
うん、あ、はい、もちろん喜んで、はい、伝えていただければ、
よろしくお願いします。その時はあの平も、はい、コーディネートやって、
はい、
ああだったこうだったっていうのはまたね課題も私たちの宿題も持ってくると思いますので、は
い
は
い、
よろしくお願いいたします。
もう
一度言いますね、
はい、
10月6日土曜日国立劇場沖縄小劇場で第5回琉球料理および黒麹菌による琉球泡盛文化圏のユネスコ無形文化遺産登録に向けて黒麹菌シンポジウム開催です。午後2時からスタートです。入場無料となっておりますのでどうぞ皆さん足をお運びください。ぜひ皆さんたくさんの方にね、私の問題ではなくて、はい、みんなに関わることですの で、
う
ん、そうですね、はい、ぜひ足をお運びいただきたいと思います、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございました。
今日はですね新垣勝信さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。